ゴーゴー喧騒シーズン14。この時間は神奈川県立相模原高等学校同窓会がお届けします。ゴーゴー喧騒シーズン14第3回。この番組は県立相模原高校同窓会が母校喧騒を愛する気持ちと現役生を応援する気持ちを込めてお届けします。ご案内役は13期生の夏希です。喧騒では体育館の耐震工事が進んでいます。屋根や柱を塗り替えて床も全面張り替え、きれいになるようですよ。完成は8月中旬とのことですから、総浴祭の頃には生まれ変わった体育館です。それからホームルームの教室の電気はすべて LED になったそうです。それではここからはゲストを迎えいたします。今回は現役生3人の方が来てくださいました。こんにちは。
こんにちは。
よろしくお願いいたします。今日いらっしゃった皆さんは喧騒の中で英語ディベート部というところで活動している3人です。それではお一人ずつ自己紹介をお願いいたします。
はい、3年生の澤田紫耀です。
同じく3年生の小堀遥です。
同じく3年生の狭間優です。
よろしくお願いいたします。緊張してますか？
すごく緊張してますお手柔らかにお願いします
、はい、じゃあ楽しくいきましょうね。
はい、
まず英語ディベート部の皆さんですというふうにご紹介いたしましたが、英語ディベート部ってどういう部活動ですか？
はい、そうですね、私の方から少しだけ部活について紹介させていただくんですけど、
はい、
まず私たちがやっている即興型英語ディベートっていうのは、うん、一つのテーマ、例えば動物園は廃止すべきなどのような議論に対して、うん、肯定側チーム3人と否定側チーム3人に分かれて議論する競技です、
はい、
で、肯定か否定かは自分で決められません。議題はその場で発表されて15分ほどの準備時間で英語のスピーチを考えます、うん。ディベートというとそれこそ相模原市出身のひろゆきさんが言っているような相手を論破すれば勝ちというイメージが強いですが、うん、大会では聞いている人を納得させた方が勝ちなので、誰もがそのチームが提示するメリットに納得できるようなスピーチができたチームが勝ちです。そして部活内での活動としては、大会に向けてディベートを練習したり、お菓子を食べたり、うん、他校の生徒や留学生を招いたクリスマスパーティーを企画したりとなど幅広く活動を行っています。
なるほど、分かりました。即興型英語ディベートっていうことなんですね、
はい、
で、
はい、
肯定側と否定側に分かれてこう意見を戦わせるってとおかしいけども、こう意見交換するんですか？
そうですね、
うん、ちょっとなんか、テーマ一つ二つ言ってましたよね。何でしたっけ、はい、例えばって、
あ、動物園を廃止すべき、
うん、おー、動物園を廃止すべきかどうか、私は廃止した方がいいと思いますと、それからいや廃止しない方がいいでしょうに分かれて話すってことですか？
そうです。自分が絶対に動物はかわいそうだから絶対廃止すべきって思ってても、うん、当日でオポジションサイド、つまり動物園は絶対にあるべきっていう方に回ってしまうかもしれないので、うん、それちょっと苦しいかなってたまには思いますけど、
でも自分のその思いじゃなくて、そっち側だからそっち側の意見を言わなきゃいけないのね、
はい、それももちろんメリットだと思います。英語ディベート部の、
あ、そうなんだ、
いろんな方向から物事を考えることができる、自分の主観的な目線だけじゃなくていろんな方向で物事を考えられるのがメリットかなと思います。
ということは皆さん日頃からおしゃべり好き、話すの得意ですか？
いや、そんなにそうでもいや、ここ小堀遥はおしゃべり好きです、う
ん、家でしゃべりすぎてもお母さんにも毎回止められてます、
うん、あ、そうなのね。
今日朝うるさいって言われて朝家を出てきた感じ
で、英語ディベート部の今日来てくださった3人の皆さんは、世界交流大会というのがあって、そこでなんと準優勝、これはいつあったんですか？
1月の
18日と19日、
いやもはやもう3年前のように感じますけど、
今年の話でしょ
そうですけど、
あ、もうずっと遠い話のような気がする、はい、そこで世界大会というのがあって、そこに出場してなんと見事世界で2番目準優勝なんですね。すごい
自分でもちょっとびっくりしてます。
家族の皆さんも喜んでくれたし、学校の友達もおめでとうって言ってくれましたよね。
そうです
ね、だと思いますよ。そして相模原市内でもいろいろなところでね、この準優勝っていうのは話題になりました。 さあそれではですね、まあ、いろんなお話を伺いたいのですが、即興型英語ディベート大会っていうんですか、それはどんなふうにするのかっていうのを今日はちょっとここでですね簡単な感じで再現していただけると聞いてますが、いいですか？
はい、
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 いいですか？
はい、はい、
じゃあやっていただきましょう。ここからはお任せします。どうぞ。
はい、そしたらまず最初に今日、話す議題なんですけど、Today's motion is AI does more harm than good ということで、AI は利益より害をもたらすという議題で、ディベートを行っていきます。で、肯定側サイドは、沢田で、否定側サイドは小堀で、私は、私狭間は最後に、議論のまとめを少しだけ話します。
あとディベートの試合で一つもう一つ大事なルールがあって、
はい、
POI っていうんですけど、これは相手の議論の途中で質問みたいな意義ありみたいな感じで、
うん、
相手が話してる途中に割り込みで意見を言うことができ質問をすることができるっていうルールなんですけど、
うん、
それも今回積極的に入れていこうと思うので、
ちょっと待ってよっていうことができるわけですね。
そうです。
わかりました。じゃあちょっと楽しみ、はい、多分私聞いてても英語わかんないかもしれないけどその雰囲気は味わいたいので、
はい、
よろしくお願いします。
じゃあ、はい、じゃあ肯定側沢田から話したいと思います。 So I will speak from now. AI's ability is unmeasurable. It's already overtaken human being development. So my point is that lost of job opportunities. AI, artificial intelligence, is a supercomputer that has fastest calculation, searching systems, and huge amount of data. And most importantly, AI can learn themselves, deep learning, and even without human's help. So they might seem like attractive for us, but we have to see the reality, unfortunately. So after taking this motion, almost all of jobs that we currently have will be replaced by AI's ability. I have three reasons. First, less number of mistakes. Second, low cost in long term. And lastly, never stop working forever. So the AI can do simple jobs like administrative work or labor work better than humans. For example, clerks in convenience store. So that's why AI brings negative effect for our society. And the other jobs that AI cannot do require a sophisticated skills that is difficult to acquire. Impact is that especially in the developing countries, those people who don't have a skill or knowledge cannot get a job, and they cannot even get opportunities to learn those skills to get a job. For example, high quality education. So, and no work simply means death for them. So it is terrible that innocent people will suffer from job loss. And these are why AI is just enemy for human beings. So I plan to propose this motion. Thank you.
私からは反対側の意見を話していきます。Okay, so I will speak from now. What kinds of future would you make with artificial intelligence? First, I'll rebut your point. You're talking about loss of job opportunities, but it's no matter to see long term. First, historically speaking, in 18th century in UK, some people lose their job because of industrial revolutions. But this technology lead the world to next ways, and it make people's life affluent, both rich and poor.
POI.
Yes, thank you.
Why can you say that same things will definitely happen about AI?
let me see. But generally, the history...the repeat itself, so it don't matter. Like this example, people will find other work like the programmer or engineer. So program used at the government side said is a continue for a decade, but the benefit of technological revolution remain forever. It's good for also the developing country people.
POI?
I thank you.
You mean we have to ignore the short-term effect on developing countries?
But please compare with talking about our benefit. Both the rich and poor can get benefit. But I think that these people are losing a job because of the revolution is the natural things. So our point is more important. Our first point is that convenience. In status quo, some industry, for example, agriculture or construction or nursing, that are struggle from the shortage of workforce. So, but the if we can use AI at this industry, we can solve all this problem. First point, humans don't need to work at dangerous place, for example, disaster striking area or nuclear polluted area. So nobody hurt by the working. The second point, we can use AI to lift elderly people or cooking their meals. So we can cut the staff's burden and we can focus on the communication with these staff can focus on communication with elderly people. Third point, the solving shortage of workforce in agriculture and the constructions. So we can, so it means that we can get crops more effectively. So it means that we can guarantee the workers' work-life balance. So AI is better in all times. Thank you for listening.
はい、最後に私の方から今日のモーションについてのまとめを話したいと思います。I will speech from now. I will summarize today's motion. Today's clash point is whether AI will break innocent people's lives or bring bright future. In government side mentioned that it is going to low people's opportunities to get a job, especially in developing countries. That's because AI is much more efficient than human in terms of working. So in near future, almost all works will be replaced by AI and break today's innocent people's lives. On the other hand, in opposition side argued that AI can bring positive effect for people. Some point of AI exceeds people's ability and it can do something which people want to avoid, like some dangerous things, etc. So it is going to reach to solve the decreasing birth rate issues and so on. So AI has a beneficial influence for on the future and can help people's lives. To sum up, government side fear about short and long-term impact to innocent people because of lacking their skill or ability. Also, opposition side emphasized long-term positive influence to people and the society. So this is the end of this debate. How do you feel about AI? It might be interesting to think and share your idea. Thank you for listening until the end.
素晴らしい理解するしてない人別としてもやってみてどういつもとねちょっと違う状況で皆さんに分かるようにどんなものかっていうことを分かるようにやっていただきましたけどスピードがすごいんですね話すスピードが
世界大会より緊張しましたよね
緊張しました
本当肯定派否定派そして最後にまとめてくれましたけどざっくりね短くざっくり言って、じゃあ肯定しますっていう方はどんなふうなことを言ってたのか否定派はどんなことを言ってたのかちょっとちらっと言ってくださいポイントだけ
はい肯定側は仕事の機会の喪失について話していて、うん、でまず最初に AI はどういうものかみたいなディープラーニングってなんか自分から AI は学ぶ力があるよねっていう話をして、うん、で仕事がなくなる理由としては、失敗が少ないっていうのと、
うん
長期的に見てコストが低いっていうのとあと休憩とかなし人間みたいに休憩とかなしにずっと働き続けることができるっていう点で AI は人間の仕事を将来奪ってしまうのではないかっていう話をしていました。
そしてそれを反対側としては、
反論としては、
うん
そうやって今まであった仕事が技術によってなくなっていくっていうのは普通のことですっていうので、うん、産業革命の話をちょっとしまして、で私の論としては一番のメインは便利さで、うん、例えをいろいろ使っていてまず人間が危険なところに行かなくてよくなります、うん、いろんなね汚染された場所とかを鳥取バイクきれいにできたり、うん、あとはなんか今介護 のスタッフが不足しているという問題もよくありますけど、うん、AI で全部解決できると、
うん
いろいろこういうことがあってもう AI はもう人間を救う
だよ
ってすごい便利って話をしてました、
はい、そして最後にそれを聞いて、
はい、
どんなことを話してくれたんですか、
そうですね、普段はクラッシュポイントって言って、うん、その3人目が喋るときにはその議論の対立軸っていうのを立てるんですけど、うんうん、それで今回私がその2人の議論を聞いて立てたクラッシュポイント、うん、対立軸っていうのが、
うんうん、
AI は将来人と特にそのガバメントサイド皇帝側から出てたのが特にその発展途上国とかの人たちへの影響が大きいっていう話とかが出ていたので、うん、そういったその無実の人たち何もしてない人たちへの、 そういう人たちの生活を壊してしまうのか、 AI は人間社会にとって明るい未来をもたらすのかっていうところで比べながら話をしました。
してくれたということなんですね、はい。話を自分の意見を言うときにやはりこう熱が入ってくるんですね、だんだんね。こう身振りがついたりとかそういうのがありましたね。
ラジオじゃちょっと伝えられない
伝えられないけどもでもね、話してる感じのそういう熱意はね伝わったと思うんですが、まあ、私は英語は得意でありませんから分かりませんが、それでもこう一つずつこう例を挙げながらだとか具体的にそうやって例えばこうですとか一つ目がこうなんですとかすごくこう順序立ててお話をするんですね。だからこれ日本語でも難しいんじゃないかと思うんですけど、こういうことは得意でしたか？
いや全然、論理的とかそういうのが全然苦手で思考が追いつかなかったんですけど、試合を重ねていくうちにだんだんだんだんだんだん成長してきたっていう感じだと思います。
やっぱりね、重ねるうちにね。ちょっとじゃあ素朴な疑問を聞きたいと思います。3人は、中学の頃から英語は得意科目だったんですか？
まあ胸を張って得意かと言われるとまあそこでもない
ないけど、でも自分の中ではいろんな科目と比べて英語が好きだったりだとかちょっと得意だなとか思ってたの？人と比べなくていいと思うんだけど。
あ、いや他の科目と比べてっていうことはあんまりなくて、全然英語だからっていうことはなく、他の教科と同じくらいな感覚でした。
あ、そうなんだ。他の2人もそうですか？
はい、そうですね。私もそんなに他の教科よりもすごく好きとかっていうわけではなくて、普通に好きだなぐらいな感じでした。
感じだったの？
はい。そう、
得意というよりはみんな英語が好きって感じでこの部活入ったかなって思います。
でもその英語のディベート部に入ろうと思ったそのきっかけは、その例えば先輩がやってるのを見たとか、なんかそういうのはどこで決めたんですか？最初から入ろうと思ってたの？
私は県総のオープンスクールに行った時に先輩方が、英語 の, そのディベート、とその時は宿題を廃止するべきっていうモーション議題で行ってたんですけど、それを初めて英語ディベートっていうものを聞いた時に、もし県総に入って英語ディベート部に入ったら、こんな風になれるんだって思ってすごい強い憧れを持って、そこから入りたいなっていう風に思う、それがきっかけです。
じゃあもう率直にかっこいいなっていう感じ？
はい、はい。
それともう一つ聞きたいことがあります。英語の練習もね、練習っておかしいけれども訓練も必要だと思いますが、ディベートをするためにはいろんなこう世の中の動きだとか知ってないといけないですよね。どんなところでどんなふうにしてそういう情報を仕入れてるのか教えてください。今だと何？ネット？
私はスマホで情報を仕入れてました。ニュースなんか LINE ニュースとか Yahoo ニュースとかもよくチラチラ確認したり、YouTube でニュースの解説動画を見たり、でそれを見たものをその3人でこのニュースああだったよねこうだったよねとか話したりすることで、新しい情報を手に入れたり自分の中で深めたりしてました。
こんなのが出てるよとかって話すのね。他の2人はどうやって情報を入手するんですか？
私の家は新聞撮ってるので、自分でもちょっと読んだり、お母さんも読んでるので、お母さんの意見も聞けるのでいいかなと。
それいわゆる紙の新聞？
紙の新聞です。
配達されてくる紙の新聞、
はい。お母さんによるとスマホはちょっと目が疲れるのでやっぱ紙だなみたいな感じです。うちの家は。
そうなのね。どうですか？
はい、私はもちろんネットで見たりもするんですけど、主にそのテレビで情報収集をすることが多くって、私はテレビを見る機会が結構多い方だと思うので、その家でテレビを見てたりするときにニュースをちらっと見て、今国会でこういうことが問題になってるんだとかっていうのを情報を仕入れたりして、あとは3人で共有してっていう感じです。
あ、3人で情報交換すればね、さらに情報がね増えますもんね。
はい、そうですね。試合始まる前にいろいろ話しちゃってって感
じ。あ、やっぱり試合っていうんですね。大会 の, その戦うことは試合なんだ。
そうですね。
試合前は特にそういうのを力入れて、何が来るかわからないんでしょ、こういうのは。
そうですね。
で、そういう情報とかね、それから英語の練習もそうなんですけどね、なんかこう勉強に近い感じがして辛くないかなとか思うんですけど、どうなんですか？
なんか私的には、うん、ここで喋る英語と授業の英語っていうのは違う気がして、
うん、
授業では科目として英語を学ぶんですけど、うんうん、ここでは言語として英語を学ぶので、うん、なんか勉強とはまた違う感じが してます。私の中では勉強っていう感じはあまりしてないです。
うん、他の二人どうですか、辛くない？
私は全然辛くないんですけど、うん、謙遜生ってそんな勉強辛く思ってるのかなって逆に思います。
そう
私は英語とか社会とか好きなんで、うん、なんか普通に好きなことを放課後やってついでに成績も上がってラッキーくらい
の、ラッキーくらいの感じ。そうなんだ。どう？
そうですね、私は勉強が大好きっていうわけでは全然なくって、うん、もちろん嫌いなわけでもないんですけど、うん、なのでその英語ディベートとかっていうのは部活動としてその会話とかっていうことを通してどんどんその英語力が向上していったりっていうのがあるので、うんうん、その授業の英語とはまたさっき澤田も言ってたんですけど、うんうんうん、授業の英語とはまたちょっと違う感じで学べるので、うんうん、楽しいっていう感覚の方が強いです。
そうなんだね、素晴らしいね素晴らしいなと思います。ちょっとですね、その一応部活動ということですから顧問の先生もいらっしゃると思うんですけど、顧問の先生どういう先生ですか？英語の先生ですか？
実は社会の先生なんです。
社会の先生、
はい、
科目社会の中でもいろいろありますよね。世界史、日本史、公民とかね。何の先生ですか？
公民現代社会、かつての現代社会です。
の先生が顧問をなさっていて、いろいろ指導もしてくださるんですか？
はい、もう先生は コネクションが素晴らしくていろんな高校と連絡を取って、うんうん、練習試合を組んでいただきます。
そうか、やっぱり練習試合必要ですよね。
はい、
試合ですもんね。
はい、
じゃ練習自体を重ねて実力をどんどんつけてって、あと度胸もつけてってってことですね
度胸大事です。一番大事です。
先生優しいですか？
優しい。
なんでそこで間が
合わない？優しいです。
なんか私ちらっと聞くと、とてもいいことがあるんですって、部活動中とかに。
はい、部活動の時にいつもお菓子が入った箱を持ってきてくれて、うん、そこからみんなでお菓子を漁って食べてディベートしてみたいな感じです。
いいね、いいですね、楽しいですね
はい、
わかりました。じゃあ今後の予定ということでお伺いしたいんですけれど、世界交流大会1月にありました。この後その試合の予定とかあるんですか？
この後は基本的に私たちはもう引退っていう形で、次の代に引き継いでいこうかなと思ってるんですけど、今は1年生と2年生のにアドバイスしたり試合を見てあげたりっていうのが多いです。う
んうん、3年生だから引退ですね。いつまでやるんでしょう？実際には
活動自体は6月までっていうふうに考えてます。
うん、そこからはじゃあ受験勉強モードに入るのかな？
入れたらいいですねちょっとまだちょっとディベート部で痛いところなんですけど、
ね、そうですよね、まあ、でもそれはね将来にもつながると思います。じゃあ最後に、自分は将来こんな風な進路を描いてますなんてもしあったらお伺いしたいと思います。お一人ずついきましょうか。じゃあこの順番がいいのかな。澤田さんからいきましょうか。
進路はすごい先の話なんですけど、はいはい、私は海外で働けたらいいなと思ってます。
いいですね、わ、はい、かりました。そしてじゃあ、小堀さん聞きましょう。
私は高校の英語の先生を目指してます。
そうなんですね。じゃあ狭間さんは？
はい、私は弁護士になりたくって、うん、自分が今培ってきたその英語力とかっていうものを、うん、そういう弁護士とかっていうものの仕事の中に活かせたらいいなっていうふうに考えています。う
ん、素晴らしいですね。じゃあ今やってることはとっても役に立ちそうですね。
はい、はい、
ぜひ広い世界で皆さん活躍してくださいね。
はい、
はい、謙遜の名前を広められるように
広められるように頑張ってくださいきっとこの放送を聞いて、これから謙遜を目指そうと思っている中学生はあんな風になれればいいなと思って聞いてくれていると思います。それから、卒業生はですね、こんなに頑張ってるんだってすごく誇らしく感じていると思いますので、はい
本当ですかね
本当にそういうふうに思いますよ。今日は英語ディベート部のお三方に来ていただきました。最後に本当に一言でいいんですけど、英語でお別れのご挨拶どうぞ。一人ずつどうぞ。これはね、打ち合わせしなかったんですよじゃあ一言どうぞなんとかでしたでお名前でもいいですし
はい、So everyone、thank you for listening our like、a little bit terrible radio I think but、I hope you enjoy、our talking and、like、contents like what is debate. Thank you for listening.
ありがとうございました。どうぞ。
today's second motion is all junior high school students should go to cancel. I definitely didn't support this motion. It's because that if you go to the English debate club, you can get definitely get English skill and communication skill, and you will get knowledge about society and the many snacks, right? So you need to go to cancel. Thank you.
So I'm very glad to tell you about you the some debate and some about you the cancel. So I hope you are enjoy to listen to this radio. So thank you for listening until the end.
無茶ぶりしましたけどありがとうございました。頑張ってください。
もちろん頑張ります。
はい、ありがとうございました。
ありがとうございました。
ここで県立相模原高校同窓会事務局から同窓会の活動についてお知らせします。県総同窓会では毎年5月定時総会を開催しています。今年は5月26日に行い、同窓会会長佐藤光学さんが退任し、新しく石井光之さんが就任することになりました。佐藤会長、長い間ありがとうございました。総会の内容についてはこの番組のほか、同窓会開放などでもお伝えしてまいります。さて、同窓会事務局では同窓生の名簿管理もしています。住所やお名前が変わった場合は同窓会のホームページの連絡フォームからご連絡ください。その他、同窓会では開放発行しています。開放は年1回12月に同窓会会員の皆さんのお手元に届くように作っています。また開放でもご案内していますが、学年同期会、クラス会、部活動の同窓会開催の支援として1人当たり200円の補助を行っています。同期会などを開催する場合にはどうぞ同窓会事務局までご連絡ください。その他、ホームページや開放に広告を出してくださる方もぜひご連絡をお願いいたします。詳しくは県総同窓会ホームページをご覧ください。ゴーゴー県総シーズン14第3回いかがでしたか。今回は英語ディベート部の方をお迎えしてお送りしましたが、びっくりしましたよね。県総 OB としては嬉しいのは当然ですが、自分の高校時代を振り返って何をやっていたんだろうと恥ずかしくなりました。そして英語ディベート部の他の部活の皆さんも頑張っています。科学研究部は第23回日本情報オリンピック予選で2年生女子が関東賞を受賞、また日本情報オリンピック第4回女性部門の全国大会出場も決めています。マンドリン部は第47回全国高等学校総合文化祭全国大会に出場、軽音楽部のセントラルというバンドは第4回高等学校音楽コンテスト関東大会で優勝、ギター担当の3年男子のメンバーはベストプライヤー賞を受賞したということです。他の部活動の皆さんもうんと頑張ってるということです。 OB としても嬉しい限りです。ゴーゴー喧騒、この時間は神奈川県立相模原高等学校同窓会がお届けしました。